運、芥川龍之介。目の粗いすだれが入り口にぶら下げてあるので、往来の様子は仕事場にいてもよく見えた。清水へ通う往来は、さっきから人通りが絶えない。コンクをかけた奉仕が通る。壺装束をした女が通る。その後からは、珍しく飴牛に引かせた網代車が通った。それが皆、まばらな鎌のすだれの目を、右からも左からも、来たかと思うと通り抜けてしまう。その中で変わらないのは、午後の日が暖かに春をあぶっている、狭い往来の土の色ばかりである。その人の往来を仕事場の中から何ということもなく眺めていた一人の青侍が、この時ふと思いついたように主の末物作りへ声をかけた。
相変わらず観音様へ参詣する人が多いようだね。
さようでございます。末物作りは仕事に気を取られていたせいか、少し迷惑そうにこう答えた。が、これは目の小さい鼻の上を向いた、どこかひょうきんなところのある老人で、顔つきにも様子にも悪気らしいものはみじんもない。着ているのは麻の片びらであろう。それに苗たもみえ干しをかけたのが、このごろ評判の高い鳥羽僧正の絵巻の中の人物を見るようである。
私も一つ日産でもしてみようか。こううだつが上がらなくっちゃやりきれない。
ご冗談で。
なに、これで良い運が授かるとなれば、私だって新人をするよ。日産をしたって三郎をしたって、そうとすれば安いものだからね。つまり神仏を相手に人商売をするようなものさ。
青侍は年相応な上っ調子な物言いをして、下唇をなめながらキョロキョロ仕事場の中を見回した。竹やぶを後ろにして建てたわらぶきのあばら屋だから、中は鼻が使えるほど狭い。が、すだれの外の往来が目まぐるしく動くのに引き換えて、ここでは亀でも兵士でも皆赤ちゃけた瓦毛の肌をのどかな春風に吹かせながら、百年も昔からそうしていたようにひっそりかんと静まっている。どうやらこの家の胸ばかりは、ツバメさえも巣を食わないらしい。沖縄が返事をしないので、青侍はまた言葉を継いだ。
おじいさんなんぞも、この年までには、ずいぶんいろんなことを見たり聞いたりしたろうね。どうだい、観音様は本当に運を授けてくださるものかね。
さようでございます。昔は折々そんなこともあったように聞いておりますが。
どんなことがあったね。
どんなことといって、そう一口には申せませんがな。しかしあなた方はそんな話をお聞きなすっても格別面白くもございますまい。
かわいそうに、これでも少しは新人気のある男なんだぜ。いよいよ運が授かるとなれば、明日にも。
新人気でございますかな、商売気でございますかな。
沖縄は目尻にしわを寄せて笑った。こねていた土が壺の型になったので、やっと気が楽になったという調子である。
神仏のお考えなどと申す者は、あなた方ぐらいのお年ではなかなかわからないものでございますよ。
それはわからなかろうさ。わからないからおじいさんに聞くんだね。
いやさ、神仏が運をお授けになるならないということじゃございません。そのお授けになる運の良し悪しということが。
だって授けてもらえばわかるじゃないか。良い運だとか悪い運だとか。
それがどうもあなた方にはちとお分かりになりかねましょうて。
私には運の良し悪しよりそういう理屈の方がわからなそうだね。
日が傾き出したのであろう。さっきから見ると往来へ落ちる物の影が心持ち長くなった。その長い影を引きながら、頭に桶を乗せた物売りの女が二人、すだれの目を横に通り過ぎる。一人は手に宿への土産らしい桜の枝を持っていた。
今、西の市で海そのお店を出している女なぞもそうでございますが、だから、私はさっきからおじいさんの話を聞きたがっているじゃないか。
二人はしばらくの間黙った。青侍は爪で顎のひげを抜きながらぼんやり往来を眺めている。貝殻のように白く光るのは、大方さっきの桜の花がこぼれたのであろう。
話さないかね、おじいさん。
やがて眠そうな声で青侍が言った。
では、ごめんをこうむって、一つお話申しましょうか。また、いつもの昔話でございますが。
こう前置きをして、末物作りの翁はおもむろに話し出した。
日の長い短いも知らない人でなくては話せないような、悠長な口ぶりで話し出したのである。 もうかれこれ三四十年前になりましょう。あの女がまだ娘の自分に、この清水の観音様へ願をかけたことがございました。どうぞ一生安楽に暮らせますようにと申しましてな。何しろその自分はあの女もたった一人のおふくろに死に別れた後で、それこそ日々の暮らしにも差し支えるような身の上でございましたから、そういう願をかけたのもまんざら無理はございません。死んだおふくろと申すのは元白首者の巫女で、ひとしきりは大層流行ったものでございますが、狐を使うという噂を立てられてからはめっきり人も来なくなってしまったようでございます。これがまた白アバタの年に似合わずみずみずしい大柄なばあさんでございましてな。何様あの様子じゃ、狐どころか男でも、おふくろの話よりは、その娘の話の方を伺いたいね。 いや、これはご挨拶で。そのおふくろが死んだので、あとは娘一人の痩せ腕でございますから、いくら稼いでも暮らしの立てられようがございませぬ。そこであの器量のよい理髪者の娘がおこもりをするにもつづれゆえにあたりへ気が引けるという始末でございました。
へえ、そんなにいい女だったかい。
さようでございます。 気立てといい、顔といい、手前の欲目ではまずどこへ出しても恥ずかしくないと思いましたがな。
惜しいことに昔さね。
青侍は色の冷めた藍の水管の袖口をちょいと引っ張りながらこんなことを言う。沖縄は笑い声を鼻から抜いてまたゆっくり話し続けた。後ろの竹やぶではしきりにウグイスが鳴いている。
それが三七日の間おこもりをして今日が満願というようにふと夢を見ました。何でも同じお堂に参っていた連中の中にセムシの坊主が一人いて、そいつが何かだらにのようなものをくどくどずしていたそうでございます。大方それが気になったせいでございましょう。うとうと眠気がさしてきても、その声ばかりはどうしても耳を離れませぬ。とんと縁の下でミミズでも鳴いているような心持ちで。
すると、その声が、いつの間にやら人間の言葉になって、
ここから帰る道で、そなたに言い寄る男がある。その男の言うことを聞くがよいと、こう聞こえると申すのでございますな。
はっと思って目が覚めると、坊主はやっぱりだらに三昧でございます。
が、なんと言っているのだか、
いくら耳をすましてもわかりませぬ。その時、何気なく、ひょいと向こうを見ると、常夜灯のぼんやりした明かりで、観音様のお顔が見えました。日頃拝み慣れた、単音微妙のお顔でございますが、それを見ると、不思議にもまた耳元で、その男の言うことを聞くがよい、と、誰だか言うような気がしたそうでございます。そこで、娘はそれを観音様のお告げだと、一途に思い込んでしまいましたげな。
はてねえ。
さて、夜が更けてから、お寺を出て、だらだら下りの坂道を五条へ下ろうとしますと、案の定後ろから男が一人抱きつきました。ちょうど春先の暖かい晩でございましたが、あいにくの闇で、相手の男の顔も見えなければ、着ているものなどはなおのことわかりませぬ。ただ、振り離そうとする拍子に、手が向こうの口ひげに触りました。
いやはや、飛んだ時が満願の世に当たったものでございます。
その上、相手は名を聞かれても名を申しませぬ。ところを聞かれてもところを申しませぬ。ただ、言うことを聞けというばかりで、坂下の道を北へ北へ抱きすくめたまま、引きずるようにして連れて行きます。泣こうにもわめこうにも、まるで人通りのない自分なのだから、仕方がございませぬ。
ははん、それから？
それから、とうとう八坂寺の塔の中へ連れ込まれて、その晩はそこで過ごしたそうでございます。
いや、そのあたりのことなら、何も年寄りの手前などがわざわざ申し上げるまでもございますまい。
沖縄はまた目尻にしわを寄せて笑った。往来の影はいよいよ長くなったらしい。
吹くともなく渡る風のせいであろう。そこここに散っている桜の花もいつの間にかこっちへ吹き寄せられて、今では雨落ちの石の間に点々と白い色をこぼしている。